愉快な宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションです。毎月最後のこの時間は佐藤栄一宇都宮市長にお越しいただいてます。市長、こんにちは。よろしくお願いします。
こんにちは。よろしくお願いします。
さあ、宇都宮の桜ですが、はい、12日頃でしたよね、満開を迎えまして。
そうで
した
ね。はい、
もう散ってしまったんですが、
ね、
ゴールデンウィークが今度は近づいてきて、はい、今度は新緑でしょうかね。
そうですね。まあ、いよいよこれから暑い季節がやってくるわけですけども、
はい、
宇都宮市では昨年と同様に、夏場の電力不足を見越しまして、5月から10月までスーパークールビズに取り組みます。5月1日から、ポロシャツなどの軽装に切り替わりますので、ぜひご理解をお願いします。
はい。ポロシャツですね。
そうです。涼しくてね、気持ちいいですし、何よりもの男性はネクタイをしなくていいことが嬉しいですね。
やっぱり全然違うんです
よ
ね。
いや、違いますよね。首絞められますから。はい。
ね、ちょっと涼しげな装いに変わるわけですよね。はい、
そうです。
さあ、ということで宇都宮も夏へと向かっているという感じがしますが、桜前線が今度東北地方を北上中ということで、今見頃だそうですよね。
そうですね。ちょっと足を伸ばしていただいて、東北方面に出かけていただくのもいいと思います。
はい、
出かけることでこの復興支援に協力できると思いますね。
そうですよね。はい、桜を見て美味しいものを食べて、ぜひ応援していただきたいと思います。応援しましょう。そして東北といえば、先月で震災からちょうど1年ですよね。はい、まだまだ瓦礫の問題がありますよね。
そうですね。瓦礫につきましては現在前向きに受け入れを検討しているところです。まあ、受け入れにあたりましては、清掃センターや最終処分場周辺の住民の皆さんのご理解を得られることが前提条件になると考えていますので、市民の皆さんのご理解をいただきながら進めてまいりたいと思います。まあ、ぜひともご協力いただきまして、やはり我々ができることを協力する、そういう気持ちになっていただければと思います。
そうですね。瓦礫というのは東北地方にとってとっても深刻な問題なんですよね。
そうですね。
宇都宮も被災地なんですが、はい、協力できることはやはり皆さんでね、協力していきたいですよね。は
い、お互い様です。
そうですよね。はい、そして震災といえば放射線についても気になるところです。
はい、宇都宮市では福島第一原子力発電所の事故後、地区市民センターや公園などで放射線量の定点測定を行ってきました。小中学校に測定箇所を広げまして安全性を確認してきましたけども、4月2日からさらに市民の皆さんの安心感を高めていくために出張測定を始めました。
はい、
これは申し込みいただいた市民の方のお宅に職員が直接お伺いをして敷地内の測定をするということになります。
はい、
詳しくは広報宇都宮5月号をご覧になっていただくか、測定を希望される方は宇都宮市の環境保全課までお問い合わせをいただきたいと思います。
はい、自宅まで来てもらって実際に自分の目で測定結果を見ることができるんですね。
一緒に職員が上がりますので、一緒に同行していただいて箇所を決めていただいて測定をしますので、はい、安心していただけると思うんですね。
そうですよね。はい、そして信頼へともつながっていきますしね。はい、大変な作業かもしれませんけれども、はい、これは皆さんにとっては嬉しい、サービスと言いましょうかね。そうですね。ではないでしょうか。はい、ぜひご利用いただきたいと思います。
よろしくお願いします。
さあ、そしていよいよゴールデンウィークです。市長、はい、宇都宮でおすすめのスポットはありますか？
そうですね、実はベジフル街道ってご存知ですか？
あ、
これはですね、餃子の町宇都宮ベジフル街道というネーミングになりましたけども、はい、これ栃木県の食を楽しんでもらおう、まあ、という観光コースであります、はい、栃木食の街道の中の、一つなんですね。実は10街道ありまして、はい、その中の一つになっています。これ施設やお店を回遊して宇都宮の食が体験できるようになってますが、はい、まずネーミング、ベジフルのネーミングですけども、ベジタブルとフルーツを掛け合わせたものになってます。でこの街道ですけども、餃子、カクテル、トマト、梨、アスパラガスなどの食が楽しめることになっています。
はい、
でこれ場所ですけども、ロマンチック村、梵天の湯、宇都宮城址公園などの、まあ、施設がその中には入っておりまして、スタートは飛び山城址遺跡公園ですね。これ清原になります。
はい、
そこから中心市街地、そして西に大谷地区に行って、そこから北上しまして梵天の湯、上河内を結ぶコースになります。
はい、はい、このベジフル街道もちろん知ってますけれども、はい、市長がおすすめしたように、はい、餃子ですとか梨もありますよね。
はい、
あとカクテルなど様々な食のスポットを楽しむことができるんですよね。
そうですね。
私は宇都宮の焼きそばも 結構美味しいと思うんですけど。
その通りです。よく焼きそばの、なんとかの町、焼きそばの町、なんとかとかってやりますけども、宇都宮っての餃子もそうですが、餃子のように焼きそば専門店ってたくさんありますよね。
そうです、そうです。
で、古いですよね。
そう、餃子の前から焼きそばありましたね。
ですから、焼きそばも宇都宮は素晴らしいんだと思うんです。で、専門店がたくさんある。そして、製麺所の直営の焼きそば屋さんもたくさんありますよね。で、宇都宮の焼きそばの特徴というのは、製麺所の方に聞きましたら、二度蒸し、せいろで二度蒸しされたので、色が茶色だという話をされてました。まあ、中にはもちろん、せいろで一度しか蒸さなくても、美味しく茶色になるところもあるらしいんですが、他のところは、ソースで、色をソースでつけて、宇都宮風の茶色にしてるんですね。脅威なのは、そのようにして、宇都宮の焼きそばだって、売られてるらしいんですよね。
そうなんですね。は
い、それと、ビニール袋に入れて、お持ち帰りができるというのがまた特徴で、これはもう我々宮っ子の常識ですね。
はい。もう、学生の頃私もよく。
そうですよね。そこに目玉焼き乗せてもらってね、お金があるときは、さらにお金があるときには、ハムとか肉なんか入っちゃうんですね。
値段の安さも魅力ですよね。
そうですよね。おやつ感覚で買えますし、十分にお腹もいっぱいになるし、麺は日本人が愛するところですから、やっぱり宇都宮は焼きそばの街でもあるということを、訴えていきたいと思います。
そうですよね。はい、宇都宮にお住まいの方は、昔から馴染みがあることですから、ね、ちょっと今度はそちらにも注目していきたいですよね。
はい、焼きそばを食べましょう。
はい。ということで、本当にこう、新たな宇都宮のブランドっていうものを、皆さんにも、実感していただいて、
そうですね、
皆さんに PR していただきたいですよね。
はい、その通りです。
はい、さあ、そんな美味しいものが盛りだくさんの宇都宮市、はい、5月に開催されるイベントもご紹介したいと思うんですけれども、はい、5月27日日曜日はベジフル街道内にあるロマンチック村でサツキ&花フェア開催ですよね。
はい、
サツキの展示、それからサツキ、花木のチャリティーオークションもあるということです。で、同じく5月27日日曜日にはフェスタ前宇都宮2012が行われます。宇都宮城址公園で国際交流広場や屋台村、オリオンスクエアではステージパフォーマンスなどもたくさんあるそうです。皆さん、お誘い合わせの上、ぜひお出かけになってみてください。
はい、たくさんのイベントを用意しておりますので、ぜひ街の中、そして、ロマンチック村等に来ていただいて、楽しんでいただきたいと思います。
はい、ということで、これからの宇都宮はますます楽しみですね。
そうですね。
視聴もお忙しいと思いますが、盛り上げてください。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
本日の出演は、住めば愉快な宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長でした。市長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
住めば愉快な宇都宮インフォメーションでした。